カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年11月29日日曜日午後8時14分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティ若です。というわけでお送りしていくわけでございますけれども、まあ多分これ配信されてる頃にはもう12月師走に入っているんじゃないかなと思いますけれども、いやまあね、もう今年も残すところあと1ヶ月になって、で、まあ、毎年、ちゃんとやろうと思って、なんだかんだ、冬休みに入ってから慌ててやりだして、結局なんか中途半端に終わっちゃう、あれ。今年はちゃんとやろうと思って、もう11月のね中頃くらいからね、ちょっとずつやってる、ことがありまして、そうです、大掃除まあもはや大掃除っていうかね、まあなんかいわゆる大掃除というか、断捨離というか、まあでも断捨離っていうほどなんか断捨離じゃないんだよなとか思いながら、まあちょっとずつね部屋の片付けをまたちょっと再開してます。まあ夏はね暑くてもうそれをする気力すらなくて、で秋口からまあちょっとずつやってで、まあ9月ぐらいからかな、やってて、でこの番組でも前話したと思うんですけども、トランクルームを借りて9月ぐらいだったかなと思うんですけども、9月10月ぐらいだったかなと思うんですけども、トランクルームを借りて、まあちょっとね あり余っているいろいろものをトランクルームに移動するみたいなことをね、秋口にやり始めて、でまあ今もうねだいぶ持ってくトランクルームに持ってく作業はもうだいぶ落ち着いたんで、もうここ3週間ぐらいしばらくトランクルームに行ってなかったんですけれども、久々にまたちょっとトランク、まあちょっとねたまにちゃんと 見に行ってあげようかなみたいな、まあ多分ね新しくできたとこなんで別に大した問題はないと思うし、まあ実際問題な何も問題なかったんですけども、まあねちょくちょく寄って買い物の買いついでにね寄るみたいなことができるぐらいの距離にあるので、まあちょっとねもう様子見に行ったり、物を取りに行ったり逆に物を置きに行ったりみたいなのを、まあ最近はちょこちょこやっているっていう感じですね。で4スタから5スタに引っ越してくるときに、まあちょっと言い換えるなら札幌から東京に引っ越してきたとき、まあだから今から3年ぐらい前ですか、2018年の、4月とかかな、はい、くらい前に引っ越してきたときにもだいぶ物っていうかね、主にまあ大体僕の荷物で占めてるのってそうだね、まあ6割ぐらいはね大体なんかそのグッズとかまあ物ですね、が結構占めてて、で残りはね残りが紙書類が結構多くて、なんかねで未だにね掘り返したらねまあ結構ねもう大半結構捨てたんですけど、なんか高校の時のなんか模試とか下手するとねたまに出てくるんですよ、そう高校の時の模試とか、まああと、一番古いのだと、まあ、一番なのかな、一番じゃないかもしれないですけども、まあまあまだ数あるのかね、意外とまだあるのが小学校の時のなんかこう書類みたいなのがなんか出てくるんですよ。おいなんでそんなん出てくるのって話なんですけどもね。いやとか小学校の、まあ、これで未だに捨てられないというか捨てる踏ん切りがついてなくて捨てたりとかはまだしてないんですけれども、小学校の時とかにほらなん 度かね、まあ、この番組長く聞いてる方は分かると思うんですけど、僕はあの何度か小中高と小中高と何度かね、その転校していて、でその度にそのね、まあ大体ねそれって小学校の頃が一番多かったんですけども、そのなんかお手紙をもらったりとか、クラス全員で和歌くんに手紙書きましょうとか言ってなんか書いて、それをなんか後日郵送で送られてきて、まあもちろん一番一番読みましたけれども、あったりとか、なんかそういうのがあったりとかで、もうそういう、あ、それはね、いまだにちゃんとありますよちゃんと今も取っておいてありますけれども、そうとか、あ、結構古いのだとね、この間部屋というか箱を整理していていろいろ出てきたの、過去にもらった年賀状とかね、年賀状とかもね、まあ、多分小学生ぐらいですよ、小学生くらいの時にもらった年賀状とかで、まあ、ね、いまだにちゃんと取っといてあるんですよ。まあ、ちょっと色あせたりとかはしてますけど、さすがに、うん、でもね、まだ読める状態になってて、きちんとね取っといてあります。まあ、よく取っといてんなって感じなんですけども、そうで、それをね僕引っ越すたびにね持ってってんですよ。持って行って、で当然4スタから5スタに来るときも持ってってんですよ。で、まあ、なんでそれなんか いまだに捨てられてないとか整理できてないのかっていうと、まあね、ことを振り返るとね、大体ね引っ越しなんて突然やってくるわけですよ。そう、僕が小学校の時とかね、中学校の時とかも何とかね転校とかで引っ越しやってますけれども、大体ね引っ越すね、まあ早くて3週間とかよ、もうすごい時間ない時だと2週間とかしか準備期間、引っ越しの準備期間とかがなくて、それでもうとりあえずもう持っていけるものは持っていこうみたいな感じでね、なんか段ボールにめちゃめちゃ詰めて持ってったりとかして、まあ、その度にね部屋のサイズが変わってくんで、なんかね部屋結構広い部屋がある時もあれば小さい部屋の時もあったりするんですけれども、なんだかんだね全部持っていけてるたのが今までだったんですけれども、そうで、まあ結局そんなのがずっとこの生まれてから僕27年ぐらいずっとそれが続いてて、でそう札幌から東京に来る時も、あれはあの時は1ヶ月前でしたっけ、そうそう、引っ越すってね決まったのが1ヶ月くらい前です。で、まあどこに引っ越すかも分かんないけど、とりあえず引っ越すことが確定してるんで、部屋の片付けとかをし始めたのが、そう1ヶ月くらい前で、大体そうだよね、引っ越す2ヶ月くらい前まで僕東京に出張で来てましたから、大体そもそも準備する期間がそもそもなかったんですよ、前回の引っ越しの時は。そうで、あんまり大した整理できてなくて、だからほとんど整理しないまま東京に来ちゃったんですよ、そのまま全部荷物持ってって。そうで、その結果今こう物が結構なんか溢れ返っていて、なんか結構ね紙の書類とかも結構多くなっちゃっているいて、なんかもうね結構とんでもないことになってて、でまあでもね、ちょっとずつちょっとずついろいろ整理をしていって、今ね紙の書類が段ボール120のサイズって分かりますかね、まあまあでかい段ボールですよ、まあまあでかい段ボール、120のサイズの段ボールにやっと一箱に収まるぐらいまでは減ったんですよ。そうで、その段ボールに入ってるやつはもうちょっとそのまま捨てるのはちょっとあれなので、一度スキャニングして、でスキャナーにかけて一応 PDF として電子化しておいて、した上で廃棄するって決めたものなんで、まあちょっとね、あと12月はねちょっとその作業をやろうかなと思ってます。でまあさすがにね一個一個結構まあ、スキャンするのはね別にいいんですよ、もうしょうがないからね、スキャンしますけれども、でスキャンかけた後の書類を、まあ、僕ねいつも紙の書類は全部個人情報が書かれてるか書かれていないかに関わらず、基本的にはシュレッダーにかけて捨てるんですけれども、廃棄するんですけれども、さすがに120サイズの段ボールに入ってる書類を全部シュレッダーかけるのは、まあスキャンするのもなかなか骨折れますけども、まあそのシュレッダーにかけるのもなかなか骨が折れるので、一回ねそれ札幌に行った時にやったんですけども、 段ボールごと、まあ、よくね、会社とかでは多分やってるところ多いと思うんですけどね、段ボールにまとめて入れて、封をして、業者に持ってってもらって、箱ごと溶かしてもらうっていうね、妖怪のサービスがあるんですけれども、まあ、ちょっとね、またちょっとそれをやって、なんとかね、段ボール120サイズに入ってる一箱は廃棄したいですね。まあ、ちょっとだからね、今年はちょっとあと1ヶ月あるんで、ちょっとそれを、やろうかなって思ってますけどね。まあ、てかね、こんなにね、在宅勤務して家にいるくせにね、あんまりね、実は家のことってやってなくて、いや、まあ、それは仕事やってるから、それそうなるんだけれども、そう、なんかね、まあ、でもそっか、それでも秋口ぐらいからちょっとずつ片付けてはいってるんで、そう、まあ、普段の年よりはやってるような気がする。そう。まあね、ちょっとずつ片付けていかないとね、なんかもうひたすらこう物が増えていくばかりですからね、もうどんどん片付けていかないとね、そう、新しく買うものも買えなくなっちゃいますからね。頑張って部屋の片付けしたいと思います。はい、そう、いや、部屋片付けてもうちょっとね、僕の今使ってってる机もね、これまあまあ広い机をね、最初東京に引っ越した時にもうすごいお金を、まあそれなりに高いやつを、ね、買ったはいいものも、今その机もね、なんかもうちょっと物がごちゃごちゃ置いてあって、もうなんかもうなんだかよくわかんない感じになってきてるんで、ちょっと書類の整理が終わったらね、次ちょっと机の周り、まあちょっと、ね、最低限今もうここで仕事もやってるので、まあ最低限仕事とかできるようにはしてますけれども、そう、ちょっとね、先を見据えていろいろと片付けていこうと思います。そう、ちょっとね、モニターを買おうと思って、ディスプレイを仕事してる時に、まあ今もね、デュアルディスプレイにしてるんですけども、MacBook Pro のディスプレイと普通の液晶ディスプレイ使ってるんで、ちょっとね、モニターがちっちゃくて、仕事に支障を出し始めてるので、ちょっとね、まあ、前回かな、在宅勤務手当が出るみたいな話をしましたけども、まあ、そんなことで、会社からもお金が出るようになるので、まあね、まあなんか別に、まあ、光熱費とかに当てる人は当てるんでしょうけど、まあ別に僕、普段から電気代、まあまあ高い人なんで、それを見据えて普段、こう、いろいろやりくりをしてるので、まあ、在宅勤務手当ではね、ちょっとまた別のことに使おうかなと思って。そう、まあ、仕事をする上で必要なものを買うっていうね、ちょっとお金を当てようかなと思って、ちょっとね、ディスプレイをもう一枚置きたいんで、ちょっとね、机も片付けたい。今日この頃です。まあ、そんな感じかな。あとはね、まあ、ここ住んでもう3年なんで、ちょっと今ね、コロちゃんの影響とかもあって、今年やんないのかな、多分やんないですけど、まあなんか、去年まではね、なんかその、今住んでるここの団地の事務所で一括して、部屋じゃねえや、エアコン掃除とかね、お風呂の浴槽の掃除とかやってくれるみたいなのもあったんですけど、なんか今年お知らせを聞けないところを見ると、多分それやってくれないので、まあなんか自力でやらなきゃいけないのかなとか思いながらも、なんかね、ちょっと業者に頼んで綺麗にしてもらいたいね。そろそろ3年経ってるからね、多分エアコンの中のカビとかやばいんじゃないかなって聞くんですが、まあそう、だから12月に入ったからね、なんか、部屋じゃねえけど、窓拭き、自分の手が届かないところの窓拭きをね、なんか業者が来てやってくれるんですよね。なんかそんなのもあるんで、あったりとか、あと部屋の中のね、また排水口の掃除とかもね、やってくれるみたいなのが12月は結構そういうのもあるので、まあ自分でやる掃除と人に任せてやる掃除、両方、まあちょっとずつやっていかないとね、ということで、ここまでのお相手からです。ポッドキャストパーソナリティ若でした。次回もお会いできるです。さよなら。